ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、暑くなってきましたね。今日の山口県の天気は雨。
お、
バカの虎でございます。そして
晩になってから降ってまいりまして、明日の朝一が一番降って、公共交通機関も下手したら止まるかもしらんから覚悟しとけよとニュースで言われた嫁よりです。
そんなすごいんだ。
愛知県もほぼ関西と同じ感じですね。
今降ってます。
パラパラと雨が降ってまして、で明日の、まあ、夕方ぐらいまで結構強めの雨が降るという予報になってます。愛知県に在住の藤もっちです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ガンプラジオ始まってしまいました。またこのね、ネットで収録してそれをまた配信するっていう流れです。ちょっと説明したのは、僕この日曜日にですね、
はいはい、
僕バカの虎ですが、ホビーベース広島ホビーベースっていうお店の15周年記念展示会っていうのに参加してきたんですよね。でそこでガンプラジオってどうやって聞いたらいいのとか、ガンプラジオってネットですごい見かけ、あ、ネットか X で見かけるんだけど何なのあれとかね、すごいいっぱい聞かれて
見かけるかね、
うん、そう、見かけるでも聞いてないっていう人ばっかりだったのね。
あ、まあトラさんがハッシュタグガンプラジオでつぶやいてるから、それをよく見かけるっていうことなんでしょうかね。
まあでもほら、見かけた人がね、聴取者になってくれないと困るよね。で、実際さ、このホビーベースの展示会で、じゃあ聞いてみますよっていう人にいっぱい出会ったから、説明はしたわけですよ。
はいはい。
だから、この放送を初めて聞くって人がたくさんいると思うんだよね。はい、心して、
ね、社交辞令じゃなきゃったらそういうことですね。
あ、そういうこと、そういうこと、そうなんですよ。
ぜひ聞かれましたら、お便りメッセージ送ってください。
で、まあ、それ聞こうと思ってる人と僕がつながってるものって言ったら、そのホビーベース15周年展示会なんですよね。
はいはいはい。
これ広島ベースっていうお店があってですね、HB ね、だから HB だとこれから言いますね。この HB さんの店主の中の人、X にもよくポストされてますけどね、中の人さんが企画して、15周年記念をの展示会を行ったと。それまでもなんかね、でっかい、なんだテーマパークじゃねえな、ショッピングモール、いや違うな、大きな埋め立て地にあるスペースにお店を出してたんだけど、お店の本当なんだ、管理側の不手際と、それからやっぱお客さんの質の低下で嫌になっちゃって、そこを出て、で、今のお店に入ったのが、まあ2年前ぐらいなのかな、今から。で、会員制の模型店ということで、すごい大博打なんだけどね。何も知らなかったら感じ悪いな、その店って思うんだけれども、まあね、実際ね、そのホビーベースの15周年を祝おうと思って集まったモデラーがたくさん集まって、
はい、
で、しかも、結局集まった模型の完成品が700点弱。
すごいな。
巌流会負けてますからね。
うん、
もうね、すごい、一人の人が中心になって、他の、また店員さんと協力して回した模型の展示会としては、
うん、
全国でも本当、珍しいレベル
だ
ね。でね、知り合いのプロモデラーさんが X でつぶやいてるんだけど、参加者のモラルが高くマナーが良いっていうふうに言ってて、とても気持ちよく過ごすことができる展示会だったって総括してくれてて、まあそうだなって、 うん。ハッシュタグでは、HB 模型展示会っていうのと、はいはい、ハッシュタグ、HB15TH、15th ってことだね、うん。の2種類のハッシュタグで、皆さんつぶやいてるんで、ガンプラジオのリスナーの皆さんも、ぜひ、見てもらうといいなと思うんですけども。
ぜひぜひ。
で、ぜひどうぞお願いしますね。で、駐車場もね、結構必要にして十分なだけあって、大変居心地が良くて、近くにホテルもあって、そのホテルをホビーベースの方で、教えてく、紹介してくれてっていうね、まあ、もう、至れり尽くせりの準備、ができた、いい展示会だったんですよね。そういう意味でもね、だから非常に手が込んでる割には、なんだろうな、モデラー仲間も手伝ってたけど、やっぱお店が頑張ったっていうところは大きくて、いろんなメーカーさんも商品を展示してくれたりしてたんだよね。まあ、物販とかはできない会場だったんですけどね。
はいはい。
なことをやってました。で、ここでもうその細かいものについて語ることはできないから、僕ね、残念だけど2つのことに限って、お話をさせていただこうと思っています。
はいはい。
あのね、やっぱ展示会って楽しいよっていうのはガンプラジオでも何回も言ってきたわけなんですけども、
うん、
今回ね、やっぱね、心震える作品に出会ったっていうことを紹介したいんですよね。それがですね、僕もハッシュタグガンプラジオでつぶやいてるんで、そちらを見てもらったらより伝わるんじゃないかと思うけど、あのね、一つのブースに目が止まったんですよ。前日準備の時からね。はいはい、そこには、お父さんお母さんと小さい男の子が3人でいて、うん、で、一つの卓 180×90 の机の上に作品を飾ってたんだよね。
うん、
で、僕は準備の時は忙しいからよく見てないから、あ、お父さんかお母さんがモデラー、あるいは両方がモデラーで、僕がついてきてんだな、だってあの子、小学校低学年ぐらいだもんな、とか思ってたんだけど、あの僕ちゃんとお父さんとお母さん手伝って偉いねとか言ってたんだよ前日はね。
はいはいはい。
うん、ね、あの少年がね、怪訝そうな顔を見て、あれなんか違ったんかなとか思ってその日は終わったんだけど日曜日になってみたら、
はい、
だんだん話が分かってきて、まあつかお父さんからこの子が作ったんですって言われて、
うん、
うん、だからね、その宅のメインは少年だったんですよ、はい、お父さんもお母さんもあるみたいなんだけど作品が、はい、もう一回言いますね。あのね、これ TA93 っていう男の子なんだけど、小学2年生だったんですよ。
小2か。
でね、まあ小2でプラモデル作ってギリまああるとは思うんだけど、
うん、
まずね、少女作の模型も展示してあって、
はい、
これが2歳の時に、
はい、
あのデフォルメされたガンプラを作っていて、
はい、SD ですね、いわゆる。
そう、これ、塗装はしてないけどね、素組みを作っていて、
うん、
で、その後2歳で、今度は、ガンダムマーカーをエアブラシみたいに吹き付ける道具があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれをお父さんが持たせてくれたと思うんだけど、
うん、
今度は次の SD ガンダムは、オリジナルカラーで塗装してあるやつを2歳で作ってるんだよね。
お
ー。で、3歳になったら、筆塗り塗装で、72分の1のコルセを作り。
やらギャップあるね。
うん。で、今度は、マーカーのスプレーじゃなくて、
はい、
エアブラシを、本物を持たせてあげたみたいで、
はいはい。
それで今度はね、3歳で、プイプイモルカのモルカーを、エアブラシで仕上げて、はいはい、作ってあって、で、他に、その次にはね、僕のあげた写真には明確に写ってないけど、パトカーを作ったりとか、それから次は研ぎ出しであのメタリックブルーの車を作ってるんですよ。
英才教育やな。
そうで最後に4あのね F18 48分の1ですよ。
でか。
長谷川の F18 をエアブラシで作ってるんですよ。
すごいな。
すごいでしょ。
いいな。
ね、そんな作品をポーンと置いてあるわけですよ、
うん、
で2年生の少年が手書きのカード作っててね、
うん、
すごいでしょ。で例えば僕の子供にも英才教育を施したけど、まあ今プラモデルは 立ちなむけども、もう積極的に作るようにはならなかった。つまり、その子供は、僕の夢、僕の息子の姿、夢の姿だった、そのノスタルジーで語ってるっていう側面もないとは言わないけど、実はね、こっから先が肝心なんですよ。
お
ー。あのね、この男の子ね、見てたんですよ、日曜日の会期中ね。そしたらね、休み休み、お父さんとお母さんいい感じで休憩は入れつつも、その男の子が見たい作品のところに陣取ったら、じーっとそれをね、見てるんだよ。じーっと、5分ぐらい。それで、また次の作品ってじーっと、で、両親はそれを、特に聞かれん限り何も言わずに、今持ってて、じーっと男の子がキラキラキラキラした目で、見てるんだよね。まるで昔の模型店、作例のある模型店に行って子供たちが目を輝かしてるみたいにさ。で、僕はさ、その姿に感動したりとかするじゃん。模型にも感動したけど、だから褒めてあげようと思って話しかけるんですよ。
はいはいはい。
僕ね、サングラス取るの忘れて話しかけたりとかしてまずかったんだけど。
怪しいおっさんが。
ね、ところがね、その子ね、まあ親もね、怪しいおっさんが来たからっつって、制止するわけでもなかったし、何よりその子はね、目を、サングラスも取ったけどさ、
はいはい、
目を合わせて、僕と目を合わせて、はい、僕が褒めるのをずっと目を合わせたまんま、目をキラキラさせて聞いてくれるんだよね。模型に目をキラキラさせるのと同じように、呼びかけてきた、世も知れんおっさんにも、目をキラキラして聞いてて、で、受け答えするわけ。ね。プラモデル好きって言ったら、好きです。とかね。模型はどうやって買ってるのって言ったら、HB に行くときと、それから違うところのお店のことを言ったりすることもあったけどね。ちゃんと、大人とコミュニケーションできるんだよ。目を見てね。なんかね、なんかね、そうなんだよね。賢いんだよね。わかる。その通り。で、なんかまあ、まあそこで僕は思っ、そこでね、あのね、この感じ分かってほしいんだけど、話しれば話すほど、涙が出てきちゃって、
涙、
恥ずかしくて、サングラスで隠しちゃいましたよ。なんかさ、キラキラしてるためでって言ったじゃん。そこに泣いちゃったんだよね。なんかプラモデル好き、好きって言ってさ。
なるほど。
だから好きなものがあって、興味があるものがあって、そこに素直にこう入ってって、で、そこにあった人たちを仲間とか思っていて、それって小学2年生ではなかなかね、たどり着かないし、で、これって明らかに、その男の子の両親が彼の好きを否定してないんだと思うんだよね。
そうですね。
そうそう。まあもちろんお父さんも作るから、否定のしようはないんだろうけれども、なんかあんた、こんなん見てもわかんないからとか絶対言わないわけよ。
好きなもんを好きなように見とけっていうことですもんね。
そうそうそう。で、付き合ってやるぞっていう感じで。やっぱね、そうすると、やっぱ好きなもの、これからもね、多分模型じゃなくてもいいけど、好きなものをいっぱい見つけるタイプの子だと思うんだよね。で、僕さ、恥ずかしながら教師だったじゃないですか。
恥ずかしながらがつけなくていいと思いますよね。
あ、ねえ。まあ。教師になるとね、進路指導とか言ってね、成績で輪切りにしてね、ここだなとか読んでね、それでその子と親が同じようなことを言ったら、そうですね、その通りです、つって。この知見の方向で行きましょうとか言って、それが進路指導なの。でもね、文科省はね、子供の夢を大事にして、ね、成績で分けるような、進路指導はよくありませんって言ってるわけ。口ではね。
口ではね。
でも僕らも、まあ、口ではいいやがってとか思いながら実際には、まあね、輪切りに近いわけですよ。あるいは、振りはするよ。前の夢は何ですかって何回も聞くのよ。でもね、現場のね、中学生ぐらいだとね、夢は何ですかって言って、ちゃんと考えのある答えを言えるやつって 1,2 割しかいないんだよね。
あ、そんなにいますか。すごいですね。
そうだろう。そんなにいると思ったでしょ。僕怖いから多めに言いました、
はい。
だから結局さ、でなんでそういう時に夢が語れないかっていう時にね、いろいろ原因はあるけれども、最大の原因はね、好きなものがないんだよね、そういうやつに限って。
夢がないんですよ、そんな。
うん。
そんな10代の分際でそんな夢があってたまるもんですか、
うん、でもさ、好きなものがあったら、それが夢につながる場合はあると思うの。
そうですね。
でも半端な分別はあったりするんですよ。どうせ無理って。
あ、そうそうそう。だから半端な分別を身につけるのが我々教師だから。うん。うん、だぶっ壊していくわけよ。うん。でも、この小2の少年は、
うん、
まあそういうところ、半端な知識よりも大事なものがいっぱい両手に抱えてて、
うん、
それが尊いなと思ったんだよね。
うん。
で、その吸収しようっていう力に涙が出ちゃって、
うん。
うん、なんかね、ほんまにね、感動した、うん。今回の一番の感動はここだね。
なるほど。
ね、なんか、神の光を浴びて主の柱になったみたいな話ですね。
あ、そんな感じなのかもしれない、本当に。僕、宗教者じゃないからわかんねえけどさ。でね、まあ、このご両親は多分ガンプラジオこの回聞くから、
ええ、
心しておいてくださいね。
何にも、もう問題ないと思いますよ。
いやー、いい息子さんです ね、
うん、小児の子供が聞くような番組に変革されていくのかもしれないね。怖いけど、ね、
それはないでしょ。
PJ93 君の お母さん、あのおっさんがね、ガンプな話をするラジオなんで申し訳ありません。
まあ、小児レベルといえば小児レベルかもしれませんけど。
そうですね、それはそうですね。はい。でもまあ僕は今回胃の一番に話したかったのは、うん、TA93 君と、
うん、
と会話できたっていうことなんですよね、うん
う
ん、
心現れましたということですね、
うん、まあそうですね。で、もう一個は、うん、もうこれで終わっちゃうんだけど、うん、オフ会になりました。
はい。
お
いっぱいリスナーが集まって、
はい、
ね、LINE にも写真を置いといたよね。
はい。
はいはい。
Twitter には上げてないんだけど。
楽しそうな写真がね。
そう。名前を挙げておくと、リスナーのために、雪崎の父くん、クロボンさん、ケンタケシくん、オニジさん、はい、で、HB の店長さん、六次郎くん、木工平八くん、ジャスティス25くん、
はい、
が、私は聞いてますって、宣言してくれた。あるいはハッシュタグで。
そんなに来てくれたんだ。
自己申告。
自己申告。そうそう。おにじくんが初めて会ったんだよね。
うん。
広島に住んでる人で、覚えてるかな、ロケットモデルズのヘビーユーザーで、サーチライトが、
はいはいはいはい。そうですね。
四足歩行の戦車を作ってる人だよね。
はい、はい。
サーチライト見せてもらったら上手だった。すごい丁寧だった。うん。で、その大西くんとも会って、それで、まあ、ここにはさ、ケンタケシくんと、雪崎の父くんが、
はい、
まあ、いるっていうのを話したじゃん。
はい。
で、ロケットモデルズというと、何かといえば、前回のロケットモデルズ会、定例のね、12月か。
はい。
その時、メッセージテーマを送ってくれたら、
はい、
うん、プレゼントするって言ってさ、
はい。
社長が言った回があったよね。
ありましたね。
覚えてますか？
はっきり覚えてます。はい。
で、その時さ、社長はさ、間違えたよね。一人だけ賞金あげるって言ったのに、彼が、二人あげちゃったんだよね。
そうですね。
ね、その商品は何を隠そう、株と貝だったんですよね。
はい。
うん。この今の、雪崎のちくんとケンタケシくんは、株と貝をプレゼントされた二人なんですよ。その二人がこの展示会で出会ってですね、
ええ、
そしてケンタケシ君の見事に完成した兜会を見てですね、
はい、
で、このオフ会のメンバーはできるだけまず雪崎の父君は完成せよと、
うん、
で、他のおにじ君とか僕とか、
ええ、
クロボンさんもかなは、うん、ぜひ完成させて兜会を4台ないしは5台並べて、ロケットモデル万歳っていうタグを作ろうという、
なるほど。
固い約束をいたしました。
あ、それが近いってやつですね。
うん、そうなんです。近いなんです。指さしてる、カブとかいう指さしてる、
うん、
手の映ってるのが、それが、今言った雪崎の父、黒本、健武氏、鬼児、
はい、
そして、バカの虎が撮影者でございます。
はい。
ということなんですよね。
そういう経緯がございましたか。
はい。だからオフ会も制作会、ロケットモデルをめでる会にできていくということなんですよね。
なるほど。
もう最高でしょ。これ社長の、次回が社長をお招きする会になりそうなわけですが、ね、非常に縁起のいい流れというか。
いい流れですね。
そうそう。あ、ちなみに僕その会で、今の面々に、ホルテンの、抜かってる部分も、放送を聞いた南様の前で、ここがこうで、ここがこうで、ほら、ここがね、とか言って。
実際に解説をされたということ
ですね。そう。良くないことかもしれませんが、はい。ということもしましたね。
作ろうとしてるためですからね。
本当でも自己申告した人だけでさ、広島県の展示会で、1,2,3,4,5,6,7,8 人か、
はい、
が集まっちゃった。北節を超えてますかね。超えてはない。
どうやろう。こう
結構いい印象ですよね。ね、ガンプラジオのお膝元といえば関西だから、関西で人が集まってくれるのは本当に嬉しいし、ある程度こう、まああんなに集まるとは思わなかったけど嬉しかったじゃないですか。
そうですね。
ね、でもホビーベースでも同じだけ関西と同じだけ集まってきたっていうのにね、嬉しかったし充実感がありましたね。はい。ということで、非常に充実した回でした。もちろん作品の話全然してないけど、地元の大きなクラブである広島エアーフォースの作品群はかなりのものがありましたし、はい、先頃参加された、巌流会に入会されたP. フランカー君は多分個人では最多の展示数を出してたと思いますし、もちろん六次郎木工兵八ジャスミン十五っていうのの面々の作品は、まあ、それぞれ日本一ですし、この3人は。
ね、現物でも羨ましいですね。
それで、あとはね、また写真とかで紹介するけど、切れる百式、7分の1百式を作ってる人が、来たりとかね。
7分の
1百式。
はあ、写真なんか上がってましたね、そうい
うふうに。まあまあ、探したらありますよ。俺もあげます。これからでも、ハッシュタグガンプラジオで、僕も気になった作品あげるから、これから、はい、これも聞いてほし、見てほしいんですね。これからっていうのは月曜日より後にあげてますってことですね。ああ、本当に、いい感じに仕上がって、最後はね、僕が、温度を取ったんだけど、やっぱその HB の中の人店長に拍手をして終わるという、回になりましたね。片付けもみんな手伝ったしね。
はいはいはい。
だからほんと気持ちよく終わる回になりました。ね、HB の店長よかったね。本当に素晴らしかったです。っていうのがね、今回のね、僕の HB の展示会に行った時の感想です。またね、ハッシュタグでもいろいろ上がってきてるし、メールでも上がってくると思うから、
はい、
またその時に細かいことを話したり、あと僕がハッシュタグガンプラジオで上げる作品写真で質問とかがあれば分かる範囲で答えていきますので、
はい、
ぜひ聞いてください。はい。というわけで、まあとにかくね、心の汚れたおつさんがね、ガチ泣きするという。TA93 くんの模型に泣いたっていうところもあるけど、どっちかっていうと、その少年の佇まいの素直さ、真摯さ、真面目さ、美しさ、そういうものに涙が出ちゃった感じですね。まあちょっと青臭いこと言いますけど、でもね、やっぱね、ちょっと僕そういうの忘れてたから、なんかやっぱ調子乗ってたから、反省しました、本当に。はい。というわけで、HB の展示会行ってきました。で、
ありがとうございます。
まあ、ここでね、前回の放送を聞いた人はお待ちかねと思うんですけど、ねえ、もちさん。あ、もちさん。
もちさん、寝てない？大丈夫？もちさん。おーい。
リスナーの皆さん、今笑うとこですよ、笑うとこ。ここで僕は、ですね、もっちさんとも打ち合わせしたって、ここでコンドールマンについて、熱く語るっていうのを入れるために、ちょっと今、もっちさんの出番なんですけど、何せネットでほら、スカイプで通話しながら、録音しておりますので、 相手が今どういう状態にあるかがいまいちわからないんですね。
さっぱりわからない、
ええ。今初めて聞いた人は、そう、このゆるさがガンプララジオなんですね。いや、これ編集してカットするとこですかね、よまえさん。
そんなケチなことはしないでしょう。
いや、ですよね、これも含めてガンプラジオですね。
このライブ感がね。
あのね、一応今回の放送を聞いて、箱庭技研さんとか、はい、ビッグカラーさんとかが、はい、ね、CM 作るかとか、出演するかとかを考えていらしてるんですけどね。あとね、下松から、山口県の下松っていう町から来た、中学生にも出演をオファーしていて、はい、ゲスト出演でね。中学生、その下松の彼もすごい上手なんですよ。本格的なスケールモデルを作る感じ。キャラじゃなくて持ってきたものはスケールモデルでした。スケールモデラーで戦車作るんですけどね。彼に聞いてみたいから、出てくれないって言ったら、あ、出てたいです。親に相談して前向きに検討しますって。だからね、そういう話をカットしてでもですよ。
そうですね。
ホンドルマンの話を。
するべきだ
ったわけなんです。するんだったんですけどね。
これはまたどういうわけか。
これはまたどういうわけかね。もちさん。
もちさん。
コンドールマン。
ダイヤモンドアイ。
マジやな。
これマジですね。
マジやな。気を引かれたか。
ということで、じゃあ、ちょっと、リスナーの皆さんすいません。初めて聞いた人、はい、びっくりしたと思いますけど。
私もびっくりしてますけど。
でも、まあ、こんなに起きないのは初めてですよね。
そうですね。
眠ったことはあったけど。モッチさんは、あれですよ。一応言っておきますけどね、モッチさんは、この番組の生みの親であり、
そうです。
プロデューサーなんですよ。敏腕プロデューサーです。
声が。なんか聞きからない笑い声を聞こえましたよ。
聞こえた。
聞こえた。
モッチさん。
はいはい。
コンドールマンの話をする時間になってるんですけど、どうすか？
ああ、じゃあ、ちょっとしましょうか。前回、ダイヤモンドアイを紹介して、その流れで、今回紹介しようと思うんですけども。
はい。
まあ原作は、は
い、かの有名な、
まあ、かの有名な川内浩範先生で、
はい。
レインボーマンとダイヤモンドアイとこのコンドールマンで、川内三部作と、呼ばれているんですけども、前の、レインボーマンとダイヤモンドアイが東宝の制作に対して、このコンドールマンだけは東映、が制作となってますので、より今仮面ライダーとか東映特撮ドラマに近しい内容になっているんですよね。
まあヒーローもんとしてこなれるということですね。
まあそんな感じですかね。
他の2つと
コンドールマンまでは見てたけど、一番見たのはレインボーマンだよね。
ああそうですね。
だからちょっとどう違うのかはちょっとわかんないんだけど、なんかうまく説明できる東宝と東映の違いっつうの。
まあ、東宝はゴジラとか、怪獣ものの映画とかを制作してたりとかってしてて、
割とそういう、出てくるわけね。
まあ、怪獣ものみたいなイメージがあるんですけども、こういう等身大ヒーローっていうのも手がけてたっていう。
レインボーマンってかなり変な感じしますけどね。他のヒーローもと比べても。
そうですね。七つの化身にチェンジするという、今でこそ当たり前でなってる、
ホームチェンジ。
という、ホームチェンジとかスタイルチェンジの先駆けみたいな。
それ以降、誰も継承してなかったわけですから。
でしたよね。で、このコンドールマンっていうのは、そういう、いろんなヒーローにチェンジするっていう感じのヒーローではなくて、まあ、コンドールマンというヒーローが中心になって、まあ、戦うと。いう感じなんですけども、一応、三段化身、まあ、最終的には四段化身っていう、フォームチェンジといえばフォームチェンジみたいな感じなんですけども、コンドルマンは名前の通り、コンドルをモチーフにしてて、で、その、もともとゴールデンコンドルという、黄金のコンドルと呼ばれているコンドルが、この主人公の体に、決心して、というか、これはなんだろうな、今で言う、ホムンクルスみたいな感じなんですよ。
どっちが？
コンドルマンが。
はあ。人造生命なんです
か？そういうことなんですよ。ここがちょっと他のヒーローと 違うような感じで、うんうん、で、主人公の名前は三谷一心って言うんですけども、もともとボランティアで平和活動をしている国際平和運動グループっていう、
当時としては新しい概念だね。
そうですね。
うん、
今でいう国際 NGO に相当するような世界的に規模の活動グループの一員ということで、いろいろボランティアで活動をしていたんだけども、モンスター一族という、このコンドルマンの世界の中で悪の組織という、そういう、モンスター一族という、怪人グループの犯行を追っていたところ、事件に巻き込まれまして、まあ、死んでしまうと。普通だったら、この死んでしまった主人公に、何らかの、まあ、力とかを、能力を与えて、蘇らせるっていうのがパターンとしては多いと思うんですけども。
まあ、そうですね。
で、コンドルマンに関しては、ゴールデンコンドル。っていうのが、まあ、言ったらコンドル、まあ、鳥の姿をしてるんですけども、その、ゴールデンコンドルに、この、三谷一心の、まあ、亡骸を融合させることで、このゴールデンコンドルがコンドールマンに生まれ変わると。
ニコイチ。
まあ言ったら、そう、三谷一心の体は言ったら素体になったって感じなんですよね。
ああ。
うん。なので、蘇った三谷一心の姿をした、このゴールデンコンドルっていうのは、中身がゴールデンコンドルなので、もう三谷一心とは別人なんですよ。
うん。
うん。で、まあ、日本に戻った三谷一心は家族に迎えられて、ああ、一心生きていたのね、とかって言われるんですけども、
うん、
いや、僕は一心じゃないんですよ、と。
うん。
うん。
転生。
ということで、まあ、そういう、まあ、いきさつを説明して、まあ、家族は、ああ、じゃあ、もう三谷一心は戻ってこないのね、みたいな。あなたは三谷一心の姿をしているけども、全くの別人なのね、っていうことで、ちょっと、愕然とするんですけども、
うん、
まあ、生まれたばかりのゴールデンコンドルの化身である、この生まれ変わった三谷一心を迎え入れるわけですよ。
心が広い。
まあ、姿形が自分たちの子供、うん、息子と一緒っていうことなのでね。
うん、
で、まあ、これまで通り、一心一心とかね、一心三みたいな形で、
うん、
三谷一心として生活していくという。
うん、
感じなんですけども、もう記憶とかは一切なくて。で、もうゴールデンコンドルとして、まあ使命を帯びて、まあ誕生したみたいな形なので、まあそこからはまあ完全に正義の味方みたいな形で活動するんですね、
うんうん。
で、このモンスター一族の脅威に対して、いざという時にコンドルマンに変身して、まあ戦いを挑むという。
うん
う
ん、
なんか子供乗ってましたよね。
そうですね。一応そういうコン、
なんかオープンカー乗ってましたよね。まあなぜそういう装備もなんか知らんけど持っとるいうことなんですね。
マッハコンドルっていう車に乗って、うんうん、まあ颯爽と登場するみたいな感じですかね。
その車もなんか知らんとかから出てくるわけですね。
あ、そうですね、はい。まあ言ったら読んだら出てくるみたいな感じの。
一心がコツコツなんか一度とレースカーとかそういうわけじゃないわけですな。
そうですね。で、そのゴールデンコンドルの化身として誕生したコンドルマンなんですけども、うん、まあ、第8話以降に、ゴールデンコンドルへの化身技術を得得すると、いうことで、
うん、
まあ、パワーアップ形態みたいな形で、ゴールデンコンドルという掛け声とともに、コンドルマンの10倍の能力を持つゴールデンコンドルに化身すると。
はぁ。
まあ、なんだろうな、化身というか元の姿に戻るみたいな感じなんでしょうかね。
あ、コンドルになっちゃうの？
そうなんですよ。まあ、言うたら、ヒーローの形じゃなくて、鳥の形になるんですよ。
弱そう。
10
倍強いんだよね。
それが、うん、そうなんですよ。コンドルマンの10倍の能力を持つっていうことなんで。
でも、後ろの格好やし、できんこといっぱいあるのにな。
まあ、なんだろうな、化学忍法、火の鳥みたいな感じになる
んでしょうかね。ああ、なるほど。技になるんだ。
うん、ライディーンでいうゴッドバードみたいなそういう形態ってことなんですかね。で、そのゴールデンコンドルがさらにパワーアップして第22話以降は今度はドラゴンコンドルという、
どっちやねんって感じ。
まあ、もっとさらに 今度はコンドルマンの100倍の能力を持つ不死鳥という姿にも。
ドラゴンなんかコンドルなんかフェニックスなんかどれなんや。
コンドルマンいなくていいじゃん。
いやだからそれは
そのまま固定すれば、
あくまでもいざっていう時の
スペシウム光線ですね。
まあ必殺技みたいな感じですかね。
で、そいつらはなんで人間の得になることをやって危険なやつだと戦ってくれるの？
まあ、もともとはそういう
行動原理を持って生まれたコンドルだったから、
う
ん、ま
あ、ゴールデンコンドルっていうのがこのモンスター一族を倒すために、
ああ、伝説のあれなんだ、
うん、
生き物なんだ、
まあ、現れるという伝説的な生き物っていう、
ね、ガメラが人間の味方してくれるようなもんなわけだね。
まあそんな感じですかね、
うん、
で、もともとは卵の状態だったんですよ。
ああ。
で、この卵の状態だった時に、まあ狙われるわけですよ。
誰に？
モンスター一族に。
ああ、はいはいはい、
まあ。ゴールデンコンドルを誕生させられると困るみたいな形で、
はいはいはいはい、
まあ卵のうちに潰してしまえみたいな形で狙われると。
うん、で、
それをその死ぬ前の三ツ矢一心が守ろうとするわけですよね。
うん、
で、殺されてしまうということで、で、このゴールデン、コンドルの卵を守っていた、まあ、老人、お名前がタバ老人って言うんですけども、
うん、
このタバ老人っていうのを演じられていたのが、あの、井上尚文さんという役者さんなんですけども、
は
あ、この方、何をやってられた方かというと、ダイバーだった。
そのままですね。
そうなんですよ。
それは実在の人物というか、まあ、伝説の人物の名前が出たわけだけど。
いや、じゃないですね。
レインボーマン。
レインボーマン。
ダイバーだった？
に出てくる、あの、ダイバーだったの魂宿しの、ね、あの、ダイバーだったを演じられた方なので、まあ、見た印象がもろダイバーだったみたいな感じなんですよ。
ああ、なるほど。
その、
衣装も言ってる感じね。
いや、衣装は違いますね。
さすがに。
はい。まあ、見た目は、若干衣装とかは違うので、明確に違う。ライバーだったと、タバ老人は違うんですけども、演じている方は一緒っていう。
やってることも一緒。
まあ、そうですね。要はヒーローを誕生させたっていう感じなので。
うん。
うん。まあ、その辺は共通点があるかなということなんですけども。で、そういう点で、ちょっと他のヒーローと差別化されているというか、ちょっと、違うところがあるっていうのと、
うん、
あと敵怪人が毎回どんどんどんどん誕生して出てくるっていう感じじゃなくて、
仮面ライダー式っていうんじゃなくてね、
うん、仮面ライダー式じゃなくてもうある程度怪人が揃ってるんですよ、
う
ん、うんうんうん、すでにね、
そうなんですよね、その組織の中で、
うん、
モンスター一族の長であるキングモンスターっていうのを中心として、まあその他に、例えばゼニクレイジーとか、
ウ
イルスネークとか、スモッグドン、コミゴン、ヘドロンガーっていう、まあ怪人たちが、まあ今回は俺が出るとか、いや、今度は俺が出るみたいな形で、我先に手柄を立てようとして、ひしめきやってるみたいな感じなんですよね。
失敗したらえらい目に遭うんでしょ？
まあまあそんな感じですよね。で、一話完結じゃないんですよ。
うんうん、
あの、毎回何かしらコンドルマン、あの、活躍はするんですけども、うん、次の、例えば怪人たちが、まあ、出てきたりとかして、コンドルマンがピンチみたいな感じで次回に続くっていう、
うんうんうん、
うん、引きがあるんですよね、
うん
うん。そういうストーリー展開だったっていうのが、まあ、特徴的かなという。
うんうん、
これは中で見直したんですか？
まあ、そうですね。確か何らかの形で見直した、まあ何かしら映像作品というか、まあ DVD か何かビデオか何かで見たと思います。で、まあ全24話、まあほぼ2クールの作品なので、まあそんなに話数が多くないんで、
お時間
比較的見やすいんじゃないかなと思いますので、もし興味がありましたら、
ですね、
機会があれば見てください。
ぜひ YouTube でエンディングテーマだけでも聞いてもらったらね。
エンディングテーマ面白いの？
面白いですよ。
あ、もうそのモンスター軍団の歌なんですよ。
うん。
おー。 あの、シネシネ団の歌みたいな感じ。
そうですね、はいはい。シネシネ団の歌みたいな感じですね。
テイストは近い。
うん。
ああ、なるほどね。わかってんじゃん。
怪人の歌ですね。
うん。なるほどね。
エンディングの曲がザ・モンスター。ベン・サイトーとザ・モンスターズが歌っているという。う
ん、まあ、昭和50年代やったらモンスターという横文字だけでも斬新やったんかもしらんな。
うん、今だとね、ちょっとまんま、そのまんまやんけ、みたいな感じですけども。
確か、スパイダーマンの敵も、モンスター教授じゃなかったでしたっけ？
あー、はいはいはいはい。日本の方ね。
日本、もちろんもちろん。
その、スパイダーマンで言うと、やっぱり、アメリカのヒーローなんで、ね、
モッチさんに対して言うんであれば、それは
そうでしょう。でも、ピンクレディーがモンスターって曲を歌ったんじゃなかったかね。
そうですね。あー、歌ってましたね。
それか。
うん。それに乗っかるっていうのはいい手だよね。うん。
どっちか
というと。というわけでですね。
はい。
結構な、もちさんの持ち時間もかなりあれしたんで。
いっぱい。
じゃあ
使いましたんで、
買ってこようかな。
はい。じゃあ、
お茶買ってきまーす。
お願いします。
コンドルマンの次は何をしたいか考えておいてくださいね。
え？